お願いします。
小さな会社が大きな会社に勝つ方法ってありますか？
おー、なるほどね、はい、ありますね、ありますよ、僕やってきました、
はい、
うちのその、まあ、滋賀ソーラーアメニティっていう会社が滋賀県の彦根市にある小さな本当もう零細企業って言われるような会社ですよ。で、太陽光発電で他でやっている大手の会社って、その太陽光バブルの時どうだったかっていうと、例えばもう有名なところでヤマダ電機だとか、まあ、ケーズ電機とか大手量販店ね、エディオンだとか上信とか、そういう誰もが知っている一部上場の大手の会社がやっていますよと。他にも、ホームセンターなんかもやってたね。カインズホームもなんかやってたし、アヤハディオっていう滋賀県にもあるホームセンターもやってたし、で、さらにはあそこね、住宅メーカーもやっているわけよ。積水ハウスとかもやっているわけね、はい、で大和ハウスとかもやっているわけですよ。でもう要は大企業ばかりじゃない、大きな会社で、信用度信頼度が抜群にありますよと。でそんな会社と内外で誰も知らない、同じ滋賀県の人間でも同じ彦根市の人間でも誰も知らないこの滋賀ソーラーアメニティっていう会社 VS、まあ、仮にね山田電機ってなったら、はい、どちらの方が信用高いですかと言われると、絶対に山田電機なわけですよ。絶対に積水ハイムなわけですよ。ねえ、もう絶対的に向こうが上なのよ。絶対にこっちも弱小なわけよ、うん、だから僕は何したかっていうと、人対人っていう風に持っていこうとしたわけね。人対人、営業マンのその個人の、ところを見てくださいねっていう風にしようとしたわけ。会社対会社になったらもう絶対負けますよと、資本金、従業員数もう負けるに決まってるよね。で信用度信頼度では太刀打ちできないわけね。絶対に負けますよと、うん、もう認知度も含めて、うん、もう絶対負けるよね。で価格でも、まあ要は多分負けると思うのよね。価格でも負けちゃうわけですよ。向こうの方がその安売りを仕掛けてきたらさ、ね、向こうの方がいっぱい仕入れてくるわけだから負けちゃうわけね、うん、じゃあどうしたらいいんですか。では僕はどうしたんですかって、人対人に持っていくべきだって言ってもちょっとよく分かんないんだけどっていうふうになってくると思うんですよ。僕がやったことっていうのは、4つかなと思います。僕が やったこと4つ。まず1つ目が、人対人に持っていくべきだから、人対人に持っていくべきだから、プライベートを見せたっていうことね、うん、パーソナルな部分を見せようとしました、どこに住んでいるのかとか、まあ、自分なりの考え方だったりとか、一人の人間としてね、例えば過去の恥ずかしい話とか、そういうのも全部持っていこうと思ったわけよ。例えば、今子供が3人いますよとか、どこどこの小学校に通っていますよとか、そういうことを全部パーソナルな個人な部分全部見せたわけよ。大学はどこどこ行ってて、で、名古屋に住んでて、で戻ってきたんですよとか、で実は親 は花屋だったんですとか、そういうことをこうバーって書いて、でこんな辛いことがあったんですとか、そういう恥ずかしい話とかねっていうのをバーって書いていったわけね。まあ、例えばアップルが好きですとか、そういうことも書いてもいいと思うんだけど、とにかくパーソナルな部分を見せていこうと思ったのよ、うん、それがまず一つ目で、大手の人って見せないでしょ、パーソナルな部分なんて。茶さんに聞きますよ。じゃあ仮にね、ヤマダ電機の店員さんの過去を知っていますか？
知らない。
知らないよね、はい、知らないと思う、うん、見せないしね、そんなこと。いや僕実は昔ねとか、そんなこと言わないと思うね積水ハイムの人もそうだと思う。積水ハウスとかダイオハウスとかも、そういう大手に勤めている人はだって個人を見せなくても売れていくんだもん。でかい大企業の看板があるわけだから。まあそうやって言うとちょっと語弊があるかもしれないけど、まあ要はそういう感じよね。だってお客さんはあなたを見て買ってるわけじゃないわけよ。背中で背負っているその看板が安心できるからあなたにお願いするって言ってるわけだから、僕看板がないわけよ何にも。いつ吹き飛ぶかもわからないような会社にいてるわけよね、うん、でその中でやっていこうと思ったら、もう会社の看板に頼ることなんて一切できないから、じゃあ個人のプライベートの部分とか個人を出していくしかなかったわけね、うん、でじゃあ2つ目何かっていうと、その商品のメリットとデメリットっていうのを余すことなく全部伝えようと思ったのよ。全部ね、うん、本当は隠したくなるようなデメリットなんかも全部 見せようと思ったの。お客さん側からしたらその商品のメリットだとか商品のデメリットだとか全部知りたいわけじゃない、その購買の判断基準として、買う時の判断材料としてメリットばっかり聞かされてもなんかデメリットあるんちゃうかなとか思うわけじゃない。じゃあそのデメリットを伝えられなかったらお客さんどうするかというと、インターネットで探すわけよね。デメリットが見つかるまで探すわけよ。だったらもう最初からメリットとデメリット全部言っちゃって、デメリットに当てはまる人は買ったらダメですよと、でこのデメリットに当てはまらないんだったら買う価値はありますよっていうふうにお客さんを線引きしていくっていう、正直にやっていこうっていうふうにやったわけね。例えば隠したくなるようなデメリットって例えば何があるかっていうと、例えば僕だったら昔施工したお客さんで雨漏れがしたことありますとかね、そういうこと言ったりするわけよ。で隠したいでしょ絶対に。え、あんた昔工事したお客さんで雨漏れしたことあるのとか言って言われたら、えーってなると思うのよ。だから普通は隠そうとするんだけど、僕はあえて言ったのよ。いや昔こういうことがあったんですよと、だからねって。その時僕なんて言ってたかっていうと、当時は大阪の工事屋さんに依頼してたのよ。まあ、安かったっていうのもいろいろあるんだけど、いろいろあった、いろいろあったのよ。で結局その大阪の工事屋さんにお願いしたら、そうしたら雨漏れしてね、大雪が降った日ね、大雪が降った日に雨漏れがして、もうおーってなったわけよ。でもそれ以来いくら安くても工事大阪の業者に頼むとこんなどえらい目に遭うんだということが僕は分かったんですと。でそれもちろん全部直しましたよと、保険にももちろん全部入ってるんで、雨漏りしたら全部補修して直りました。だけどその間ずっと大変だったと、その間ずっとそのお客様につきっきりで、何かあったらすぐに呼び出されてとか、もう本当すごいことになったんだと。2階ももうびしょびしょになってて、と1階にもシミがあってと、でリフォームの工事屋さんも全部手配して、雨でね濡れたところとか全部補修してくれ直してくれっていうふうに全部やってたわけ。それに2ヶ月か3ヶ月ぐらいかかりましたよと。で結局そのお客さんはソーラーいらんわと、太陽光いらんわって言われたわけですよと、持って帰れって言われちゃいましたと。で要は金 も返してもらうみたいなことも、こうほんのことも言われたりもしたんですよと。でそれはもう真摯に受け止めて、僕もその買い取らさせてもらったし、結局最後そのお客さんとは握手して、辻さんとね買えてよかったわっていうふうにで言ってもらったわけね。でその時はちょっと雪のね豪雪地域に住んでる方だったから、やっぱこの地域ではちょっと太陽光は無関かもしれんなとかって言われたわけよ。でその時本当大雪のだった時だから、軒が全部ボキボキに折れてたね、他の家は。でそこのお客さんの家は軒は折れへんかったのよ。太陽光のおかげでパネル の上の雪が全部滑り落ちてるから、軒は大丈夫やったんやけど、そのパネル雪の重みでそのパネルが沈んでしまって瓦が割れてしまってたわけね。でその割れた瓦から雨水っていうかね、溶けた雪が入ってきて、もう2階全部がザーってもう雨漏れしてったっていう経緯があったわけよ。普通隠すでしょそんな話。でも僕は商談先で言ってたのよ、そういうこと、そういうことがあったんですよって言って、だから大阪の業者は絶対ダメだとか言って言って、僕は大阪の会社をケチョンケチョンに言ってたわけね。そういう敵対視してて、そういう隠したくなるようなデメリットっていうのを言ったわけね。で3つ目が、24時間いつでも連絡していいよ、いいですよって言って携帯電話を教えたのよ。僕のプライベートの携帯電話を、何かあったらすぐ電話くださいと。僕は、これプライベートの携帯電話なんで、これプライベートの携帯電話なんで、逃げも隠れもしませんよと、24時間いつでも電話していただいて結構ですと、僕絶対出ますからと。でもしかしたら出れない時があるかもしれませんと、でもそれでも必ず、僕当時ね48時間以内には必ず返信するって言ったの。24時間やったかな、ちょっと48時間と24時間の両方があったんだけど、24時間以内に必ず返信しますからって、たまにいてるでしょと、契約に判を押した後音信不通になる営業マンっていてるじゃないですかって、僕あんなクズとは違いますからねとか言ってたわけよ。あんなんと一緒にされては困りますよと、僕はここでやっていこうと思っているんで、何かあったらすぐ連絡くださいと、全然大丈夫ですと。で当時 LINE もあったりしてた時だったら、LINE で全然連絡くれてもいいですよと、もう関係ない話でも全然 OK ですと。僕お客さんでアニメの話とかをちょこちょこさせてもらうこともあるんで、全然大丈夫ですよって言ったりもするわけね。そこまで言われたら お客さんってそんな営業マン多分会ったことないと思うのよ、うん、僕は会った人はあの音信不通になりましたよ不動産屋契約に判を押したらもう電話出なくなったからね、おいとか思っちゃったわ、うん、そういうのがいっぱいいる中で僕はそんなことしませんって言って、もうくれって連絡してくれと、何でもいいよっていうふうに言ってやってたのよ。でプライベートの携帯電話を教える営業マンって多分なかなかいないと思うのよ。会ったことあります？ないと思う、うん、でプライベートの携帯電話を書く教えるぐらいだから本気なんだなってお客さんも思ってくれるしね、うん、普通は営業マンお客さんに携帯電話なんて教えたくないんですよ、教えたくないんですよ。なんかいらんことがあったら電話かかってきたりとか、僕も最初嫌だったからね、夜の9時以降に電話かかってきて今すぐ来いなんて言われたらたまったもんじゃないから携帯電話教えたくなかったんだけど、だけど教えようと思ったのよ、もうこれはもう線引きやと。でももしあの怖がってる人がいてるなら安心してください、あのお客さんは変な時間に連絡してこないから大丈夫です。だから僕も決意の表れとして携帯電話を教える以上変な客には絶対売らないって決めたのよ、うん、もう変なな、変なやからみたいなやつ、おい今すぐ来いよほらとか言って言うようなやつは絶対に嫌だと、絶対に売りたくないから、それも決意の表れだったわけ。だから僕の名刺には携帯電話番号が書いています、うん、よかった、もうすぐ電話くださいって言って、僕絶対出ますからって。で24時間以内にもし僕が電話しなかったら多分熱出して倒れてる時なんで、あのそれは許しちゃってくださいねとか言ってたりしてたのよね。だからそれぐらいの気持ちでやってたから、お客さんとの密でね、何かあったら電話していきたいじゃない、うん、よく携帯電話を教えることにしました。で4つ目かな、4つ目が、何したかっていうと相場よりも少し安い価格帯にしたわけ、うん、人の顔を見てその値段を決めるようなそのね、価格じゃなくてその顔を見てね、釣り上げる、あこの人優しそうやからもっと釣り上げられるなとか、あこの人何も知らへん人やからもっとねあのグッて釣り上げてもいいよなとかいう、そういうことはもうやめたのよ、うん、この人厳しい、ね、価格交渉が鋭いきつい人やからもう値下げされてしまうなとか、人の顔で価格が安くなったり高くなったりっていうのはこれはもうフェアじゃないから、これはやめようと、うん、もうこういうのやめましょうと。だから値下げ交渉には応じませんよっていうふうに言ったのと同時に、もう相場よりも少し安い価格にしようと思ったのよ。もうこれでみんな通そうと、うん、だってどうせネットで調べたら相場って大体分かっちゃうから、それよりもやたら高い金額で契約してたらさ、絶対にこれおかしいってなるもんね。不信感バリバリになるし、クーリングオフは絶対に来るし、もうそのお客さんはね、うち僕からは絶対買わないからね、そんなのあったら。それももう嫌だったから、あのもう相場よりも少し安い価格で、お客さんは何もどこよりも一番安い価格帯で買いたいって言ってるわけじゃないのよね、うん、多分ねぼったくられたくないとか損したくないと、で相場よりもちょっと安かったらもうこれでいいやって思うはずなのよ。社長さんどうですか、例えばさ、なんだろう、料理、
はい、
で、フランス料理食べに行こうとした時にフランス料理いくら、え5000円ぐらい、1万円ぐらい、
1万円ぐらい
、はい、1人1万円ぐらいかかりますよっていうのが分かったとして、あ1万ぐらいかかるんか、じゃあフランス料理楽しみしてるから行こうよって言ってて、じゃあ例えば僕があの紹介したフランス料理屋さんがあの3万円のフランス料理やったら行きたいと思う？ちょっと相場よりもやたら高いんやけどっていう風になると思うね、1万5000円とかなってきたら、
はい、
でもこれが8000円とか相場よりもちょっと安めのところがあるんで、ここすごいお得なんで行ってみてくださいよって言われたらどう？8000円の方行きたいと思わへん、
はい、
ちょっと3万円でも行くって言うと思う場合もあるとは思うんだけど、だけど多分調べた時にね、フランス料理っていくらかかるんだろうって言って調べた時に、僕がおすすめしたフランス料理屋さんが8000円でしたよっていうのと、でそれから調べてさ、1万円、相場1万円ぐらいなんだって分かったら、僕の8000円ってところ、あ結構リーズナブルでいいところ紹介してくれたんだと思うわけじゃない。じゃあ僕がさ、3万円のフランス料理ありますよって紹介してあげて、フランス料理の相場1万円だったっていうのを知ったらさ、じゃあさんどう思う？
行かないですね。
なんで3万円、相場1万円なのに3万円のところを紹介するんだよっていうふうになんかちょっと思わない？
はい、
うん、それと同じかなと思うんだよね。ちょっと今フランス料理にしたから3万円やったらね、やっぱこうブランド力があるからあれなのかもしれんけど、今ちょっといい例えが出てこなかったな、うん、なんかそういうのがさ、 お客さん絶対調べます、うん、調べると思うので、だからその相場よりもちょっと安めっていうのをやったら多分お客さん納得してくれると思うのよ。どこよりも一番安いところがいいっていうわけじゃないからね、うん、ね、納得できたらお客さんもね、キャンセルなんかないしクーリングオフなんかもないですよ、うん、だから小さい会社が大きな大手に勝とうと思ったら普通に資本金だとか従業員数とか信用度信頼度ではもう太刀打ちできません。絶対に負けます、うん、もちろんね価格で勝負しようなんて思ったら大間違いで絶対負けるからね、そんなの絶対に負ける。だからユニクロが一番安いって言われてるわけよね、
はい、
あれだけの高品質のものをあれだけの価格帯でやってるっていうのはもうすごいんだっていうふうに言われてるわけよね。カシミヤのセーターがユニクロで9990円だっけ、9000円ぐらいで売ってるわけでしょ、はい、うん、あのユニクロですらもう、だからそうなってきたらあのユニクロですらカシミヤのセーター9000円、アパレル関係者からするとありえない価格帯らしいんだけど、はい、だけどそのあのユニクロだからこそ1万円を切る形でね、販売できるんだとか言っているわけじゃない、なんか何トンっていう形で生地を仕入れていくっていう話らしいから、だからそういう意味では大手に勝とうとなんて思っちゃダメですユニクロには勝てないユニクロはいずれ世界一になるアパレル企業だみたいな感じだからね、ユニクロには勝てないわけですよ。もしアパレルで勝負するならそんなんでね、コストで勝とうなんて価格で勝とうなんて思ったら大間違い、絶対不可能だから、そうじゃないところで勝つっていうところでいかないとダメかなと思う。でもユニクロももうね、昔はねダサかったっていう話なんだけど、でもねこの、あ、これプラス J です、これジルサンダー、こう黒シャツのこのジャケット、これでもうダサいっていうのがなくなったわけよね。でしかもその低価格で高品質なものが手に入るわけでしょ。でデザインも最高の一流の人が手掛けたものになってくるわけだから、隙が全くないよね本当に。まあすごいと思うわこれ、ユニクロすごいな、世界一になりますよ本当に。もう、うん、物がしっかりしてるからね。そんな感じで商社が、あ、小さな会社が大手に勝とうと思ったらそういう大手がやらないところを勝とうとする。特にプライベートっていうかパーソナルな部分を僕は全面的に出していきました、うん、携帯電話を、ね、教えたりとか過去を見せるとかね、そういうことをして勝とうと思いましたね。 もちろん 100% 勝てるわけじゃないんだけど勝率はめちゃくちゃいいです、うん、結局人は最後感情で買うか買わないかっていうのを決めたりするので、だからこそその感情面で勝つために、あ、この人だったら信用できるなって。じゃあ僕当時さ、セールストークの中でその大手量販店が出てきた時、僕は何て言ってたかって言ったら、あいつらすぐいなくなりますよとか言ってたのよ2年も3年もしたらコロコロ変わるでしょあんなんって言って、いなくなりますよあんなんの。だからそのテレビとかそういうふうにこうなんていうの、10年とかですぐ買い替えれるようなものっていうのが分かってるんだったらいいかもしれないけど、この太陽光のように長く付き合っていくものとか何百万もするものっていうのはこれちょっとどうかと思いますよと、あのブースにいてる人たちきっとあれいなくなりますよって言って言ってたのよ。それよりかはその専門の業者でやってる方が安心できますよ、で僕だってメーカーと直でやってるんですよとか言ってたりしてたのよね。うん、まあ、なるべくそういう大手が勝てないところをこうケチョンケチョンにその見つけた傷、切り傷をね、もう塩を塗り込むような感じでね追い打ちをかけていくみたいなところでガーってやって行ったりしてましたね。でも大阪の業者も一緒ね、あんなとこはダメですよクズですよとか言ってもうむちゃくちゃ言って、あんなとこ信用できないって、あれで泣いてる人たちいっぱい見てきた、僕も泣いてきたんだからって言ってね、だって雨漏りしたんだもんとか言いながらあれどんだけきつかったかと言って、それ以来僕はもう大阪の業者には絶対頼まないって決めたんですって言って、そんなこと言ったのよ。それがね、もう僕がいたからお客さんには迷惑かけないように全部手配できたけど、お客さん直でそうなんやったらどうなると思うんですか言って、ほんなもう知らへん、いなくなるに決まってるじゃないですかとか言いながら、ね、まあそんな風に感じでね、戦っていましたので、ぜひぜひそのもし小さい会社で頑張っていらっしゃる方がいらっしゃれば、よかったら僕のやってたやり方っていうのを参考になると思いますので、ぜひぜひちょっとプライベートの部分っていうのをぜひぜひ見せていきましょう。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍 ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。